ですね、始まるときね、手相やなんか見るときね、ちょっと塩舐めた方がいいよ。なぜかというとね、変な例ついてる人来るとね、もらっちゃうことで、相手はさっぱりして帰るんだけど、こっちさっぱりしない場合があるからね、だからちょんと舐めた方がいいよ。ちょんと舐めてやってください。それと、人の心に火を灯して、自分の具合が悪くなるようなことは絶対ない。だからよく人のを見てやってたから自分が悪くなったとかって言うけど、それは絶対ないんです。それは注意型なんです。あなたこれしなさいだとかさっき言ったけど、鼻のね、穴が見える人は羽からなんからみんな出てっちゃうとかで、くだらないこと言うやつがいるの。あと、絶対いけないのは人の生き死にに関すること言っちゃいけないんだよ。あんたいくつまでしか生きないよだとかっていうやつ、全部嘘だよ。人の生き死には神が決めることで、人間が言っていい領域じゃない。それに踏み込む人は絶対生きだよ。本当に。人ってのはね、まだ学ぶって気があれば、長生きするもんなん。本当なんだよ。ね。ちゃんと血を舐めながらお仕事していかないといけないよって。で、手相にそうな話じゃないんだけど、今からいくつか話するからね、ちょっと聞いててね。これからね、非常に厳しい時代が来るの。で、世界不況が始まって非常に厳しい時代が来るんだよね。それで、今物の値段がどんどん下がったりとか、ね、デフレって言うんだけど、物の値段がどんどん下がってくるから、物の値打ちがなくなるの。で、これね、振り子の原理ってのがあってね、やっぱりシーソーもいいですね。片っぽ下がると片っぽ上がるよね。世の中ってのは全部が沈んじゃうってことがないんですよ。その時、どういうことですかって時、物の値打ちが下がってきた時は、人間の値打ちが上がってくる。人間の値打ちが全部上がるんじゃないんだよ。魅力のある人が上がってくるんだよ。ね。で、今、昇進はね、これから新製品いっぱい作ってるから、もうじき出来上がってくるから、これは私の仕事だからね。新製品はいいんだよ。じゃあ、物だけに頼ってていいんですか？そうじゃないよ。ね。今、みんなが心に火を灯せるようになったり、手相見れるようになったり、いろんなことすると、携帯電話あるんじゃない？さっき私の顔を写真撮った人いるんだけど、電話なんだけど写真が撮れる。わかんない？魅力的ってのは、機能が増えるってことなんだよ。いろんなもんで自分ができなかったことができるようになって、いろんな機能が増えてくる。そのうち本当、覚えたってくると、一足先にやったとこは、仏壇の中どうやってやるんでしょうか。いろんな相談が来るから、みんな教えてあげたりするのね。そうすると、一人一人が多機能になってくれば、そこに人って集まってくるんだよ。ね。それで、これから、自分たちの、なんていうか、魅力をアップしていかないと、戦に行くのに手ぶらで行くようなもんだよ。すぐ私203コーチって言ったんだけど、非常に古い話で申し訳ないんだけど、203コーチの激戦ってのがあったんで、あそこへもし手ぶらで行ったらみんな蜂の巣にされるよ。で、今から自分の機能を高めていかないで仕事なんかしてったら蜂の巣にされちゃうよ。だから昇進を作るよ。だけど昇進だけに関わってたらダメなの。売る人の魅力がどのぐらいあるかがプラスされて、一つのものが出来上がるんですね。それを、物にだけ頼ってて、いいものができたらそれを売ってると。じゃあ、あんたのとこから別に買う必要ないよねって。あそこでも売ってるじゃん、あそこでも売ってる。なんであんたのとこへわざわざ来て買う必要があるんですかっていうことになるよねって。その時に、あなたどのぐらい魅力的な人なんですか？あなた人の荒探しばっかししてるよね。人の心に火灯そうとかしてないよね。相手が喜ぶことをなんか考えなきゃしょうがないんだよね。ね、スリムドカンくださいって言ったら入って渡すんだよね。それで終わりだったら自動販売機だっていいんだよねって。だけど、そこへ行くと、この前も いつも忙しい、忙しいって帰っちゃう人が、手相見てあげたら4時間半いたって言うんだよ。本当は暇なんだよね。それがあんたに魅力がないからいつも帰っちゃうだけなんだよねって。ね。で、魅力のある人と一生懸命本当に話、家族の方話ね、健康の話し、もういろんなもん今度買ってっちゃったけど、なんか売りだけ言ってんじゃないんだよ。その売るとかって問題じゃなくて、やっぱしそこへ来るのが楽しきゃそこへ来るよね。それで、物だけに頼って売ってったらいいんだっていう人がこれから負け組になる。自分の魅力を高めていこうっていう人が勝ち組になる。わかるかい？ね。で、そのことをまず覚えてもらいたい。人間的魅力なんだっていうことを分かってもらいたい。その魅力をつけるためにみんなを呼んでるの。だから何か一つ武器を持たせてあげないと戦が勝てない時代が来ちゃってるんだよっていうことを言いたいんだよね。うん。だからこのことが言われて、ビビリと本当に楽しくて覚えてたことがいっぱいあるよって。一足先に始めたのがね、もうどんどんどんどん当たるのもいいけど、嬉しくてしょうがない。みんなが喜んで帰る。だからこの前、本当に自殺しようと思ってた人が来て、話聞いてたらもうね、涙流して、もう本当に褒められた時、私は生きてく勇気が湧いた。その時、このお店を開けててよかったって言うすり、その日ね、一人しかお客さん来なかった。一人しか来なかったんだよ。普通だったら一人だったら嫌になっちゃうなと思うのが、一人来た時に、その人が自殺しないで済んだんだった時、開けててよかったと思うんだよ。島で嫌になっちゃうなと思ってるのと、開けててよかったと思ってるじゃん。波動が違うんだよ。だそういう店と、ね、島だなっていう店と、開けててよかったっていうのは、明日、明後日と影響力が全然違うんだよ。ね、だからそういうふうに、物に頼るだけじゃなくて、人間的魅力を上げようよ。精進は俺作るよ、一生懸命。ね。だけどその時に、車だって片輪だけ回ったらぐるぐるぐるぐる回っちゃうの。両輪が回んなきゃしょうがないよね。ね。だから、みんなもバージョンアップして。ね。精進もバージョンアップするから、みんなもバージョンアップしたら楽しいじゃない。ね。で、そういう風にしていきたいね。っていうのね。で、もう一つ。でね、私は何人かお弟子さんとって、本当はね、あんまり人と会わない。で、出世する方法知ってますかと。本当に負けないことで知ってんだけど、今まであんまり教えなかった。で、今日はね、こうやってやれば出世するよってのを教えてあげるから、信じなくてもいいんだよ。信じなくてもいいけど、聞いてて、お湯あるでしょ？お湯は100度になったら沸騰するよね。ね？それで、例えばですよ。私がお店やってるとすると、忙しさの度数が、まあ 40% で、あとはぼっとしてるとするよね。60% は、要するに、40% しか働いてないなと思ったら、40度だと思えばいい。自分の温度が。自分を100度のお湯だと思えばいいんだよ。ね。そうすると、お客さんが来た時に、じゃあ、お身をつけても飲まそうかって、お身をつけ作ったり、いろいろするとするよね。忙しい人が、10度は上がるんだよ。50度にはなって、じゃあ、お身をつけてもどうぞとかって言ったとするよね。お身をつけ飲んでる人がいたとするじゃない。で、いれば話もするからもう10度ぐらい上がったりするんだよね。で、手相見てあげたりとか、仕様の話してようが、沸騰点を上げていけばいいんだよ。で、最終的に、100度になったら沸騰するよね。沸騰すれば機関車が走り出しちゃうんだよ。わかるかい？いいかい？藤原紀香は一人しかいないよね。一人しかいないから、ちょっと人気が出てくると、すぐ忙しくなっちゃう。わかる？ね？そこに藤原もなかっていうのが出てきた。で、この藤原もなかではダメなんだよな。わかるかい？ってことは、変えられないんだよ。だって供給は一人しかいないの。似てたってダメなんだよ。ね？ところがだよ、ここに、うん、まあ何でもいいな。 カリスマ美容師とかがいるとする。カリスマ美容師のバチバチやってるとすると、カリスマ美容師は本当は一人なんだよ。でも助手がつくと、二人分仕事ができちゃうんだよ。だから俺そこだってんじゃないんだよ。二人分需要が増えちゃったら、本当は鍋の水がいっぺんに倍になっちゃったのと同じになっちゃうんだよ。だから沸騰させるのが大変なんだよ。そうそうそうそう。だから、もし、吉信が言うと、カリスマ美容師のやってる店って10人使っていいんだって言ったら10倍になっちゃうんだよ。簡単に言うと、多くなればなるほど、鍋の温度下がっちゃうんだよ。だから、うまくもっと持さないとダメだ。わかるかな？いいかい？狭いもんの方が、鍋がちっちゃきゃ、沸騰するんだよ。だから、店も広げんな、広げんなっていうのは、沸騰させりゃいいんだけど、ちょっと流行ってくるとすぐ広げちゃうんだよ。で、カリスマ美容師なんかになってくると、本気になっちゃって忙しくなっちゃって、嫌になっちゃうとか言っちゃうんだよ。で、一週間海外旅行行きますとかって生意気なこと言っちゃうんだよ。ふざけたこと言っちゃダメなんだよ。何言いたいのかって、海外旅行行くなってんじゃないんだよ。海外旅行行くときは、パリのなんとかかんとかで、ファッションショーがあって、そこにメイクを頼まれたから行ってきますって言えば、忙しそうなんだなと思うんだよ。それ一週間こいつ休み取れんだと思われた時点で、かまどの中に石炭入れずに水をくれちゃうやつがいるんだよ。温度下げちゃうんだよ。で、忙しくしなきゃいけないんだよ。だからみんなは、簡単に言うと、まだ島があるんだよ。だから島なんだから手相でも何でも見ろって言ってんだよ。簡単なこと言って、要は、沸騰点上げればいいんだよ。ね？で、沸騰点をどんどんどんどん、100度に行かないで、70度で機関車を動かそうってのは無茶なんだよ。だから俺が、忙しくしろ、忙しくしろって言うの。ね？あの、みっちゃん先生もそうで、産経新聞行った時、ね、パートで入ろうが何しようが、忙しくしてろ、忙しくしてろって。だから、世相も教わってない、そのうちコラムやなんか書くようになって、いろんなことするんだよ。失敗したくなるほど忙しくしたんだよ。それが、忙しくすれば奇跡が起きるんだよ。お湯は100度になっちゃえばいいんだから、勤めてる人もそうなの。それを、いい就職口じゃありませんかって、いい就職口ってのは、島で給料が良くて休みが良いと、てめえのこうやってることばっかり言ってると首にされるぞって。もうね、自分が手一杯もうちょっと働ける、もうちょっと働けるっていうことで、どのぐらい忙しくできるかな。わかりますか？ね。で、忙しくした上に忙しさが見えなきゃいけないんだよ。それ、島根のこと言っちゃいけないの。うちはずっと予約制ですから、予約制でゆっくりやってもらいたい。そんなことはどうでもいいんだよ。ちょっとしたら予約の電話どんどん鳴らしゃいいんだよ。足でこうやって踏むと凛となるやつがなんか聞こえて、あ、今予約でこうなんですとかなんか言わないと、忙しいんだけどどうかわかんないっつうの。で、忙しいとこにやってもらいたいんだよ。それをゆっくりしたとこでやってあげたいですって。それはあんたの意見で客は違うんだよ。客は並ぶほど混むところでやってもらいたいんだよ。そういうものなんだよ。沸騰点を下げちゃダメなんだよ。だから自分がやってることが人気を沸騰させてるのかどうかっていうことになる。ね？ちなみに、ね、俺本当に10人しかできなかったんだよ。でもうまくいくと、増えちゃうんだよ。増えると鍋がでかくなっちゃうんだよ。ね？と今度こうやって出てきて手相を教えたりしなきゃなんなくなっちゃう。だから、昇進つってんだよ。名前もつってんだよ、俺。普通、公演とかやんないよ、社長。しなきゃなんなくなっちゃう。だから、昇進つってんだよ。名前もつってんだよ、俺。普通、公演とかやんないよ、社長が。公演やるでしょ？忙しいんだよ。で、いろいろ忙しいんだけど、忙しくしてないと消えちゃうんだよ。だからみんな忙しくしてない。忙しさが足りないんだよ。忙しくないって、島で疲れちゃってるの、温泉でも行きたいなとかって言っちゃうでしょ？そうじゃねえんだよ。だから温泉だって考え事してるとか、ともかく沸騰点下げちゃいけないの。ね、休むときは臨時休業してもいいから、ね、なんとか大会に出ますからとか、なんとか言わなきゃ、忙しさを、こう、アピールしなきゃいけない。忙しくすることとアピールすることが。ね。で、島の人によってね、もっと仕事ありませんかとかって聞いてるようなやつだったら、サラリーマンになろうが何になろうが絶対成功する。あんた温度何度ですか？ 100% 働いてますか？ 110 度なんだよ。100じゃダメなの。110度に。 そしたら、ブワーッと沸騰するの。そしたら、機関車でも何でも上がる。ね。人生ってのは横に行くんだって、エネルギーが。下に落っこちる説明すらいらねえのは。釜なんか高なくたっていいから、ずーっと下がってくるから、これから、不況が来るってのは、勾配が必要なんだよ。だから上がる人は上がってっちゃうんだよ。だけど、40度、風呂じゃねえんだから、42度でとか、ね、機関車上に上げようって無理だよ。うん。風呂入ってんじゃねえ、それずーっと下がってっちゃうよ。下に行くのはエネルギーいらないんだよ。上に行くのはかまど炊くの。だからみんな自分の忙しさを測って、忙しくしなきゃいけない。で、いろんなことしてると、そのうちもどんどん忙しくなってくると、限界超えて変な、こう、なんぞ、簡単な仕事はやらなくなってくる。で、いい仕事、いい仕事って回るようになる。だから沸騰しなきゃいけない。藤原紀香って最初なんか人気なかったんだよ。そのうち人気が出てきちゃうと沸騰しちゃうんだよ。変えるもんがない方が、たった一人しか働いてないけど、たった一人しかいない奴の方が、そうじゃがんだけどもなんと必ず乗っかってる。わかるかい？ね？アイちゃんでもなんだ、アユ、私はサバですとか、アジですとか言ったってダメなんだよ。アユじゃなきゃダメなんですよ。わかりますよね。自分の沸騰点を上げるの。魅力がつけば必ず忙しくなるから。ね、前俺の友達で、俺は人に利用されるのが嫌なんだよっていう、二言目に言うと、お前心配するの、お前利用価値全然ないから。ね。あのね、大人の社会ってのは利用してもらって初めてお金がもらえる。利用されたくないっていうやつは利用価値なんかないの。あのね、中学校ぐらいの班長ならお前飯買ってこいとかって言うけど、大人になって飯買ってこいって時給いくらですかとか言われるんだよ。当たり前、肩働きなんかないんだよ、この世の中に。特に社会へ出てったらないの。だから、利用価値をどのぐらい高められるかなんだよ。ね。だから、魅力がつけば利用価値が上がってくるの。で、上がってきた時、喜ばなきゃダメなの。忙しくなって嫌になっちゃったって一言言うと、嫌になっちゃうんだったら、周りの人が嫌になっちゃう、嫌になっちゃうって言われたら、この人に用事頼みたくないもん。ね。この不況に嬉しいんですよとかおかげさまでって頃仕事がどんどん来る。二言目に嫌になっちゃう嫌になっちゃう。そんなに嫌だったらね、他行くって言うに決まってんだよ。ね？わかりますか？ね？これが不当点の話ね。で、あと二つで終わるからね。あとこれは余談なんですけど、大切にしたものがあります。よく、お金ね。お金持ちになる層がありますよ。ありません。そんなのはない。大切にしたものが残る。わかりますか？お金が入ってきます。で、私はお金が入ってくると、お金を大切にしてる人だからお金残しておく。他の人は困ったことがあるといけないから貯金しましょうって言うんだよね。そうするとしばらく必ず困ったことが起きる。と、ひとりさんはお金が入ってくると、貯金しときもね。そうするとどうなりますかっていうと、お金を大切にしたらお金に困らない。そうすると、また貯金が増える。ね？で、お金を大切にしていくからまたお金に疲れてお金が入る。この結果どうなるかっていうと、これは見たこともなく、死ぬときは全部残ってる。だって困らない。困ったことは起きない。わかりますか？で、お金よりハンドバッグを大切にした人には、この家には必ずハンドバッグが残ってます。そうすると、もったいないじゃないですか。私が残して、お金残して死んどくっていうと、使わないんだったらもったいないから私が使ってあげますよとか親切な人がいるんですよ。自分の金物を大事にしないで使っちゃって、人の大事にしてるものまで使っちゃうなんて、とんでもない野郎だって。それを、まあ言いたいわけでしょ。ね？大切にしたものが残る。だから、友達を大切にしてる人は友達が残ってる。世の中自分しか大切にしない人っている。最後には自分一人が残ってる。もう友達もいません。誰もいません。あなただけが残ったんです。あなたが大切にしたものは必ず残ります。で、自分も大切にしない人がいます。で、そういう人は自殺したりなんかして、 何も残りません。何を大切にするかな。お客さんも大切にする、友達も大切に、商売も大切に。私は10人の仲間も大切にするし、みんなも大切なんです。だからいろんな武器つけようとか言ってるから、大切な人に囲まれてる人生が最高の人生なんです。ね。だからもし、相談事が、私お金持てますかねって言ったら、大切にしたものが残るんだよ。ね。お金が入ってくる。ね。無駄に差し置いちゃいけないから、ね。か、土地買ったり株買ったりしてね、運用してとか、こき使うなって、お金だって、くたぐれてやってきたら、休んでなって休ませてやらないのに、1時間も休ませてじゃもったいないよね。あっち行け、こっち行けって、そのうち全員いなくなるぞ。全員いなくなっちゃうの。そのうちこのお金はね、大事だ、少し使ってくださいよって。大事さんも使ってくれたら、ちょっとの私、表出してくれたら仲間みんな連れてきちゃいますからって。それぐらい愛されるんだよ、お金に。大切にもしてないものが何残るの？仕事大切にして、お客さん大切にしたら残るんですよ。本当に大切なもんなの。お金がいっとすぐ物買っちゃうし。この前、ブランド物が大好きでブランド物買い漁る人がいたの。その人、凄まじいなと思ってたら、新作が出ると、それが欲しいから今まで買ったのを質に入れて買いに行くんだって。で、どんどん行くわ。だから、新作が残ってるんだよ、こいつ。そう、大切にしたものが残るよ。人間って大切にしたものが残るの。さっき言ったように、俺はお金持ちの層じゃないの。出世層でもないの。なくても構わないの。だって出世した人って何してんのか考えりゃいいの。その通りやればいいの。ね、だからそれだけできるんだよ。世相人相の問題じゃない。考え方なの。何考えてるか。で、何考えてるかって何ですか？心に死が灯りゃ大概は、まともなこと考えるの。OK ですか？ね。大切にしたものが残るんだよ。それが基準なの。で、最後にもう一個ね。この話で終わります。ね。1時間半で落ちる。すごいよね。3時間って言ったのね。心コロコロって話、ね。覚えてて。これね、全部手相見たとき使うの。心ってコロコロ変わるの。ってよくね、俺が、ああ、幸せだな。なんかいいことある気がするぞ。って言ったらある人が、いいことあるってどんな予感がするんですか？嫌な感じなの。嫌な感じで嫌なこと起きそうな気がする。ね？で、嫌なことが起きそうだとみんなは嫌なことが起きるって言うんですよね。なんか胸騒ぎするって。わかる？嫌な予感がするから嫌なこと起きる。だけど心ってのはのべつ嫌なことを考えたり楽しいことを考えたり、コロコロコロコロ変わるんだよ。その心に従っちゃいけない。わかる？嫌なことが起きたら プライドって明るい時が出てくる。暗くなったら電気つけるでしょって。で、暗くなったらすぐ俺電気つける。いいこと起きそうな気がするぞーって言ってると、やがて、ほっとね、心って変わるんだよ。それを嫌なことが起きると、嫌なことが起きそうな気がします。電気つけないでずーっと言ってんだよ。で、明るくなると明るい話してんだよ。明るい時電気つけて、暗くなると暗い話してんだよ。だからおかしくなっちゃう。うつ病ですよ。明るくなったり暗くなったり。暗くなったら電気つけるの。で、暗くなってきたらいいこと起きそうな気がするぞ。ていうか、はぁ、幸せだなため息だけついちゃダメなんだよ。じゃないんだよ。幸せだなって言うんだよ。これどういうことですかっていうと、このことをちゃんとやってないと、特にみんな経営者なんだから、経営者が暗かったり明るかったり、客の方に目が行かねえで、従業員が社長の顔だけ見てんだよ。そうなっちゃいけないのだ。社長ってのは暗くなったら電気つけるの。いいこと起きるような気がするよって、しばらく経っていいこと起きんだよ。人間だ、心なんかコロコロコロコロ変わるの。その時に、暗いくなった時に明るいこと言うの。明るい時は黙ってればいいんだよ。明るいんだ。わかるかい？ね？それで、そういう気持ちでいれば、平均的にいつも明るいんだよ。で、いつも明るい人間に嫌なことが起きるわけがないんだよ。ね？ だから、いいことばっかり起きる。それで大切にしたものが残る。残るものは大切なものなの。で、周りにいる人に信じてるの。なんでかというと、この世の曼荼羅っていうのは、必ず自分が中心なの。自分の中心にして、人がいっぱいいるんだよ。ね、あなたもあなたも周りにいるんだよ、人が。その時に、一人一人が死だと思ってれば、それを明るい人生。周りが明るきゃ、全体が明るくなるんだよ。で、周りの死消してる奴がいるんだよ。ギャップついてる奴まで叱ったり怒ったりして死消すから、闇夜になっちゃって、最後にてめえの死まで消して死んでいくんだよ。だからおかしいんだって。だから、幸せじゃないんですよ。おめえの考えなんか絶対幸せになんないって。おめえみたいなのが幸せになっちゃいけねえんだって。そういうの考え方なんだよ。ね？嫌なことがあったとき、いいことがありそうだなっていうの。気分が悪いから気分がいいなっていうの。はじめに言葉ありきなんだよ。ね、キリストの聖書の中で、はじめに言葉ありきっていうのは、心が最初だったら、心に伴って言ってたら、人間っていうのは、もうなんかお天気屋になっちゃうんだよ。一番嫌われるやつはお天気屋なんだよ。ね、嫌なことがあったとき、幸せだなとか、いいことありそうな気がするぞ。ね、そうすると、心が逆にワクワクしてる。そう。暗い時間だって水が本当にすぐ明るくなる。ね、手相を見るときに、ものすごく悩んでる奴が来たとき、悩みの度合いをぐーっとこう見て測るんだよ。え、本当はみんな1ヶ月前も悩んでるんだよ。1ヶ月前も悩み消える人って、ほとんどゼロ。1年前も悩んでたんだよ。で、1年前の悩み言える人って言えないんだよ。だからその、パッと顔見て、あなたの悩みは、1ヶ月後には綺麗になくなってるよって言うと必ず当たるんだよ。ね、ところが、今死にそうなほど悩んでる奴にあんまり近く言っちゃダメなの。必ず、あなたどん底だよね。あなたの全ての苦労は2年後から報われるよ。2年後から運勢が転機するからねって。あ、2年後には光があるんだって。2年先に光を見た人は今からワクワクするんだよ。周り中が闇だけど2年先から良くなるんだ。全部報われるからねって言った時その人は死なねえんだよ。死なずに済むんだよ。だから何言ってやるか考えなきゃダメなんだよ。そしたら2年先に光を持って動き出すんだよ。ね？で、悩みがあったら、大概は男と女、大概はね、男と女の悩みとか、ね？どっちだっていいんだよ。本当に。修行なんだよ。どんな男と結婚しようが、どんな女と結婚しようが修行なんです。ね？もう、教会の、あれがナルト同時試合が始まるんですよ。ね、どんなこと一緒になったって修行なんです。ね、だから逃れられないんです。別れれば今度会社やなんかで人間関係の修行が始まる。修行とは我慢することじゃないんです。わかりますか？我慢することを修行だと思ってる人やってください。最終的に恨みしか残らない。我慢からは恨みしか残らない。ね。旦那さんでもいい、彼氏でもいい。横暴な人がいます。こき使います。それ取ってやるのはいいんですよ、愛です。はい、これ。ありがとうは。ありがとうはって。節が出てくるわけがないんだよ。あるわけがないことが起きたんだから、死って言っただけで出てたんだから、ありがとうは。ね？そう。あの人はダメなの。わがままに育てられた。ね？大事にされてたからダメなのよ。あんたの親は、あんた産んだぐらいのバカだから、ありがとうも言わないで済むけど、私の前じゃ済まないんだよ。あるはずのないことが起きた時はありがとう。言ってごらん。ね。で、言えるようになるのが仕事なんだよ。修行って、まとも、仕事じゃない。修行ってのは、まともなことが言えるようになる。あんたありがとうって言わなきゃダメだよ。ん？言ってあげられるんじゃない。いいかい？奥さんが旦那にやるよね。はい、お茶ったら、はいよ、はい、お茶ねって。黙って飲むやつがいるって言ってんだよ。黙って飲むんじゃないんだ。ありがとうはって。 女房の私に言わないぐらいだったら世間っても言わないんだよ。そんなこと許してたら出世も何もできないんで、それで酒まんつんだよ。ありって、うちの前に社長にね、お母さん大学まで行かして、苦労して大学までお母さん行かしてくれたから、お母さんすごく嬉しいから、私お金持ちになったら今度お母さん大学行きなって言ってみな、びっくりするから。恩返しだからね、お母さん大学行こうねって、お母さん絶対嫌だって言ってたってね。あのね、本当に必要なこと、学校行かせてはいけないんじゃないって、まだ冗談なんだよ。あのね、大切なことっていくつもあるの。この前テレビに行ったらね、頭おかしいんじゃないかっていうのは、どこの大、あの、高校でも中学でも受かっちゃって、なんかね、ガリ勉みたいなのが出てきてね、普通頭おかしいんじゃないかなと思ったらいいんだけど、あれでも勉強ができれば親はいいと思ってるの。だけど、ありがとうも言えないようなやつが、勉強なんか何点取ったって同じだよ。所詮コンピューターには勝てないんだよ、頭がいいって言って。所詮百科事典には勝てないんだから。それより、ありがとうとかまともに言える人間じゃなくてしょうがないんだよ。ね？さっきの話じゃないけど、子供に勉強しろって言って、100万だら言いしまがったら自分が一冊本読みな。母親が本読んでる姿も見たことないのに、子供は勉強しないよ。ね？修行っていうのは我慢することじゃないの。ね？取ってもらったらありがとう。で、自分もありがとうねっていうことなの。で、ありがとうが言えるのが修行なん。で、言えなかったらちゃんと言いなよ。ね、頑張る。ね、それから、子供たちに大切にしたもんが残るんだよ。大切にしないものは何にも残らないよ。ね、それを教えてあげるの。そして大切にしたものさえ残す気になれば、物を大切にすればどんな手相だって関係ないの。俺なんか出世線なんか出てないの。そんなこと知ったことじゃないの。だけど、物を大切にすれば、ちゃんと物が残り、人を大切にすれば人が残る。人間が手相なんかあんなシワに左右されていいもんじゃないんだよ。シワが偉いんじゃないんだよ。中身が偉いんだよ。ね。だから、しいと申してあげるの。それで、ちゃんと沸騰点を上げな。そしたら、魅力のある人間になるよ。あなた、多機能なんだ。それで、多機能になりたいんだったらみんなも教わったように、みんなだって手相で見れるようになる。教えてやればいいんだよ。そしたらみんな、慕ってくるよ。ね？変な技の方へ行っちゃダメなんだよ。愛の方が絶対上なの。わかるかい？ね？心コロコロ変わるけど、心が暗い方に行ったら必ず明るいこと言うの。幸せだなぁとか、ついてるとか。これが電気をいくつつけるかな。で、自分の心に火を灯せないような人間は、人の心に火を灯せないんだよ。だから自分がこういうのができれば、人に言ってあげればいい。こういう時、こういう活考えてごらん。あんた暗い時、明るいこと言ってごらん。そしたら、絶対火が灯るから。で、火を灯してるうちに、またお日様が出るように心ってコロッと変わるの。ね、そしたら、ほら、火が出たじゃない。早く火が出るんだよ。ね、だけど中には、仕事しちゃって自分でカーテン閉めちゃってて、暗い暗いって言ってるやついる。だってずーっと暗いこと考えてんだ。ね、心コロコロ変わんない奴がいるんだよ。閉じこもっちゃって。この前ね、絶対人になんか顔見せんのが嫌だからっつってね、自分自体おトイレ行くのに段ボールをかぶってこうやって歩いてて、嘘じゃないよ、本当に。そういうのいるんだもん、今。病気ですよ。で、なぜ病気かっていうと、暗い時に暗いこと考えちゃうんだよ。そしたら病気になっちゃうんだよ。ね？何考えてるかなんだよ。だから、暗くなったら明かりをつける。で、明かりをつけられないんだよ、普通の人は。だから、ペッと褒めて、光をつけてあげるの。で、光がついてきて明るさを知った時、明るいっていいことだなと思うんだよ。で、明かりをつけてくれた人の言うことなら聞こうとするんだよ。だからまたもう一つ火がつくんだから、会えば会うほど火がつくんだよ。だからこの人に何回も何回も会いたくなるんだよ。で、会うたび心に火が灯るんだよ。だから嬉しくてしょうがないんだよ。それで人が集まってくるんだよ。ね？今日だってみんなに、ほらみんな火ついたんだよ。だからさっきと全然違うんだよ。顔が違うの。艶が違うんだよ。ね？ だから、このまんま帰ってみんなにパチパチって火つけてあげて、そしたら、ものすごくハッピーだから。ね。東京はここから始まるんだよ。今ここに来た人から、みんなで頑張ろうね。はい、ありがとう。